この魅力に満ちた世界を旅しながら、彼らの魂が不毛の世界を歩んでいるんです。見るべきものをその目で見ていない、彼らには見えていないのです。皮肉ですね。あながち見えるということが見えていないということになってしまうんですね。目で見ることができるということが、目で見えない世界について全く無知であり、見えていないということになってしまうということですね。文字の方とね、お付き合いしました。いろんなことを教えてもらうことがあります。お世話するというよりも、このお世話もしますけども、いろんなことをしながら、学び、話しながら、いろんなことをね、この文字の方から私は教えることが多いんですよね。建設業工事さん、今日休んでおりますけども、彼らもね、玄関入ってきて、そして手すりにつかましていただいた後、自分で玄関上がって靴を入れて、ドア開けて、そして自分の席まで自分で来られますね。そして自分の展示の聖書をあそこから持ってくるんですね。さっさとはできませんよ。ぶつかったりなんかしながらですよ。で、どうなってんのって聞きましたね。すでに頭の中にその映像が入ってるんです。イメージが入ってる。だから困ったのはね、新街道ができた時にすごく困ったっていうんですね。前の映像がこうイメージが入ってますからね、それを修正していくのに少し時間がかかりましたということでですね、私は知らなかったかもしれないけどね、毎回そのことを確かめながら新街道の中で、自分のイメージを作ってたんですね。で、見えてるんですよ。目に見えない世界の中で、イメージの中で、この私を違った目でもってですね、この街道や2階のところもね、全部彼らに見えているんですよ。そういう意味ではね、すごいすごい能力やなと思いましたね。すごい。ある時に私は一人の方が写真を撮って、教会でみんな集合写真撮った。で、写真を注文する時にね、その方もね、先生私も欲しいんですっていう、ちょっと私が、そうなのって言ってですね、写真注文してその方にも写真ができて、はい、写真ができましたよって、全然見えないんですよ。これが、この間の親睦会の写真です。あなたのよく写ってますよって話したんですがね、彼はその写真をなぞるんですよ。なぞりながら、その時のイメージを思い返してるんです。その時に、森の中に出て行って、みんなで遊んだ、食べたこと、いろんなことしたこと、そしてそこで集合写真撮った、全部イメージできて、それをなぜながら、特別な写真じゃないんですけども、それをイメージして、またその写真を大切にしているというんですか、まあこれも驚きましたね。私たちは見えている、肉の目が見えていることがね、実は見えてないこと、たくさんあるということですね。霊の目が開かれる、信仰の目が開かれるというのはとても大切なことですが、私は分かっている、私はすでに分かっている、見えている、この見えているということは、これ癖物ですよね。イエス様の時に、そこにあなた方が見えると言い張るところにあなた方の罪が残っていると、こうもおっしゃったことがありましたね。これも盲人との関係でやりたいんだ。見えてるという私たちが実は見えてない、そういうことがたくさんたくさん。魂の感動を知らなければ、この世界は不毛だとヘレン・ケラー申しました。同じように信仰の感動というものを私たちが経験しなければ、霊的世界、信仰の世界も本当に虚しいかもしれません。不毛であると思います。ただ見えている現状だけを見て、がっかりがっかりして過ごして不平不満を言っているということが私たちにないかと思いますね。それは見えてないからです。もう一つの現実が全然見えてない。確信感を与えるの、聖霊が与えるの、それを用いることをしないと、そうなってしまうんですね。だからエリシャは、 どうぞこの若者の目を開いてあげてください、開いてやってくださいと言われました。若者の目が開かれますと、なんと火の車と戦車がエリシャを取り巻いて山々に満ちているのが見えたんですね。アラムの軍隊はその馬と戦車と大軍エリシャを完全に包囲してました。しかし天の軍勢はエリシャたちをさらに広く、さらに分厚く包囲していたんですね。エリシャの敵ごとを吸い上げる軍隊を丸ごと包囲していたんですね。このエリシャが見ていた信仰の目を持って見る現実の世界ということについて、簡単に2つのことだけ申し上げたい、終わりたいと思いますが、まず主は共におられるという世界だというですね。エリシャは神様が共におられるのを見ることができたんです。恐れるな、私たちと共にいるものは、私たちと共にいる、そのお方、主は私と共におられるというですね。信仰の世界というのはこれをしっかり見据えているわけです。アブラハムはハランという町から神の言葉を聞いてそこを旅立ちました。行き先を知らずしてカナンに出て行ったと、旅に出て行ったということなんですね。その知らない都市にあっても敵が、あるいは争いに満ちたその環境だったとしても、特に飢饉が襲うようなその地だったとしても、神が共におられる約束の地であることを知っているがゆえに彼は前進することができました。モーセは神の言葉が望んだ時に祈りました。彼は恐れと不安でいっぱいでした。エジプトに遣わすとおっしゃったんです。彼は神様に伝えました。神様、もしあなたご自身が一緒におられないなら、私ここから登らせないでください。どんなところでも、どんなことの中にも、ただまずあなたが私と一緒にいてください、こう言ったんですね。そして主は約束されました。私自身が一緒に、そしてあなたに安息を与える、有名な言葉ですよ。私自身が一緒に、そしてあなたに安息を与えます。海外で働いている宣教師の証を、報告を聞くときにですね、とにかく驚くような、びっくり予定するような、ハッとさせるような、そういう証を聞くことがあるんですね。厚見康夫という先生がいらっしゃいます。私が白河の牧会したときにですね、その那須のふもとにこの宣教師訓練センターがあるんです。奥山という先生やこの厚見先生たちがこの働きをなさしていらっしゃいました。あの時宣教会のこの責任を持って多くの宣教師をここで訓練し、海外に派遣する働きをしていらっしゃいました。私もその宣教会のメンバーとなってですね、そのところで何とか祈り会や派遣式や、また宣教師の報告を聞かせていただいたことがありました。厚見先生自身もこのご自身インドネシアにですね、17年間この働いて、非常に大きな大きな働きをなさいましたですね。しかし前半は半分ぐらいはですね、なんとボルネオ島のカリマンタンというジャングルの中にですね、奥様とまた小さな3人のお子様と一緒に、ね、ジャングルの中に、部落の中に入っていてですね、そこで、電話なさっていたんですね。大変な状況だったということですね。寝てたら、この大蛇がやってまいりますしですね、ニワトリを食べにですね、旅するときにはですね、もう小さな川、このボートで川があちこちにこう流れているんですよ。川をこう、この、でボートで旅するんですが、しばしばひっくり返ったり、風に乗ったりするんですね。そしてこの木の上からね、毒蛇が降りていく、背中に入っていくとかね、降りてきたとか、まあ本当に危険に満ちているようなところになります。そういう中で必死で祈りながらね、祈りながら、またドクンという部落ごとに魔術師がいるんですね。躊躇はじめ全ての人を虜にしてですね、本当にこの赤ちゃんが生まれたら お医者さんもその毒もやりますから、変なものを飲ませて殺しちゃったりですね、まあ、いろんな呪いの呪術の世界があります。非常に悲惨な世界、暗い世界ですね。そういうところでですね、宣教師が入っていってですね、霊的な戦いをする。